話食堂は教会に行くライフスタイルを持つ人たちのまったりトーク番組です。番組のフィードバックはハッシュタグ MUDAFM 無駄 FM ハッシュタグ無駄 FM でコメントください。お願いいたします。
良いですね昨日は疲労のピークだったんですか？
なんかすごい疲れたわけじゃないけども、あの何時だっけな、家帰ってきて降ってあのスイッチが切れました。
ああ
すいません。なんか昨日は帰りはね、僕あの新幹線で東京から帰ってきたので。
なるほど。
そうなんです。しかももう朝から結構予定バーって詰め込んでて。
え、それはあれなんですか、休みやったんですか？
あのね、ちょっと仕事も絡んで、まあちょっとその東京で見る場所があって、それを見るためにちょっとどうしてももう一日必要で、まあまあいいよって感じで。
あ、そうですか。そこは自由な感じ。
そうまあ遊びでもないし仕事というほどでもないけど、まあそういういろんな理由でちょっとね、あのまさかの4連休というか。
なるほど。予想外の想定。
連休中もね、あの僕は動いてましたけど。
え、そしたらあれですか、帰ってきてまあちょっとゆっくりしてって感じですか？
帰ってきて、今回はね、あのまあもちろん毎回行くときはこう演奏が向こうであるから、あの機材をねいっぱい持ってくんだけども、
はい、
あの今回はねスーツケースになんか全部パッケージできるようにしてて。
おお、なるほど。
で、その結果ね、あのスーツケースパンパンになるっていう事態に陥りまして
なるほ
ど。もうね、でもスーツケースはすごい、何でも入る。
何でも入るんですか？
その代わりそれを出さないといけないから、もう帰ってきてなんか大変だったね、荷物。
いやー、わかります。あのなんかスーツケースでなんかどっか行った時の、まあ、帰り行ってとりあえずちょっと、まあ、スーツケース置いてちょっとスーツケースをこう眺めて一息つくみたいな。
そうなの。
わかります。
だって1時間ぐらい玄関置いといたもん
そうですか。いやあの僕もそんな感じですよ。
で、冷静に考えて、あれ今日中にやんないとやばいんじゃないかなと思った、やったら終わった瞬間に、ああ無理かも今日って思って、すいません。
ああ、いや、僕も結構昨日スイッチ切れかけてたんで、まあ似たようなもんです。
まああのお互いに無理せずに。
そうですね。いや、
ね、いや前回やった時はあれいつだったっけ、前回収録したのは先週の金曜か。
あ、もうそんな前ですか？
そんな、もうねちょっと早いね今週。まあ向こう行ってたのもあるけど。
そうですね。まあ大体、まあ、できたらまあ週1か、まあ、2週間に1回ペースで、まあ、取れていくと良いかなって感じですね。
まあ、最低週1で週2とかできたらいい ね。
そうですね。まあちょっとみたいな。
まあね、様子見ながらですけども。まあ、僕は喋るだけだけどね。ヤダッチは編集があるからね。
まあまあけど慣れてきたら。そうですね。いや。
すいません、もう無責任発言。
いや。まあ、取って出ししてきたら一番いいんですけどね。僕らもまあ不用意な発言があるんで
。そうね。あの、もう P 状態があるからね。
そう。PPP ですよね
。まあやっぱね、ついうっかり口滑らせちゃうとね。
そう。まああとね、あの日本語がちょっとうまくね、ちょっと僕の場合、こう日本語うまく扱えないときがたまにあるんで。
接続詞とかね、
そう
言っちゃう、なんだろう、言葉の始めにこれつけちゃうとかね。
そう。いや、そうなんですよね。まあ、そう。まあ、けど、 どうなんですか、近況的には、まあその、
はいはい。
東京遠征でライブと。
そうね、いや、いろいろあったけど、ま、なんか僕の話ばっかりになっちゃうのも、なんかね、申し訳ないなとも思
いや、
うけど。
正直、本当、なんか自分のやっぱ最近の近況を最初に喋っといた方がいいかなとか思いつつ、
はいはい。
ないんですよね
あら。
仕事しかしてねえな。いや、ちょっとこの言い方良くないっすね
だからやっぱ仕事が充実しとるっていう。
いや、仕事が充実。まあ、なんていうか。
悩
まあ、
んで
なん
ま
ていう
す
か、
ね。
忙しく、なんか、その仕事の、まあ、いろいろな、こう、ことに、こう、集中しないといけない時期に多分、置かれてるんで、だ
はい
から、まあ、
はい
もし、
はい。
その、なんかこう、いろいろ、こう、まあ、余裕があったら、いろんなところに目がつくかもしれないですけど、意外と今は、まあ、とりあえず今のこう仕事の忙しさの波がこう収まるまでちょっとじっとしているというか
そうね、仕事のピークの時はね、もうちょっと家帰って放心状態になるもんね。
そうなんですよね。いや、もう僕以上に上の人らがこういそいそと頑張ってるんで。
そうね、まあ今が耐え時っていう時はあり
そうっ
ます
す。
ね。
まあ、僕の近況はこんなもんですわ
あ、本当ですか。
じ
い
ゃあ、
やー、な
そうっ
るほ
す
ど
ね。
ね。
まあ、そしたら、じゃあ、建築トークはどうですか？遠征
ああ、
で見てきた。じゃあ、Facebook で、素敵な教会を、こう、見学したんやなっていうのが。
そうですね、見てきましたね。そう、まあこれどこまで話してるか分からんけども、まあ僕はそのね、教会を作るお仕事してますから、いろいろ、でもやっぱね、学生の時と社会人になってからはもう目線が全然変わってくるなっていうのは結構4月から感じていて、なんかやっぱね、立てるっていうことにものすごく今緊張感があって、なんか前はふんわり、こんなんなんだ、できん、俺らもできんじゃないのかなとかっていうのがあって、それはまあどうやって立つか知らないし、こう知らないからこそのこうわからない、なんていうのかな、知らないからこそ、すごく簡単に思えてしまうというか、だけどもこうその難しさを知っていくときに、これどうやって成立してるんだろうとかが見えてくるっていうのはね、まずそこが今違いますね。で、今回見たのも、これ言って大丈夫なんかな？まあ、小倉と言ってみましょうか。まあ、有名な方が建てまして、設
ある
計で。
関東で、まあ、ある教会を、
はい。
まあ、その建築的にも素敵な教会を見学されたってことですよね。
そうですね。で、まあ、建てた方は、まあ、すごく有名な建築家だけども、そういう宗教には属してないっていう人で、まあ、僕が結構その大学時代からテーマにし一つしているのが、まあ、教会とかそういう関係のものがちょっとね、おもちゃっぽくされてるなっていう印象がね、ずっとあったんですよ。
それは、具体的には、教会という建築が、なんていうんか、おもちゃっぽくっていうのは、なんていう
ってい
か、
うのは、
ロークオリティ的な意味合いですか？
学生、まあ僕、その時に、なんか聞いたのが、教会は一度は設計してみたいよねとか、まあやっぱり派手なものが多いっていうのが、イメージとして、まあ建築家としてあった
あ
の。 あったりして、
まあそのなんていうか、あの我々が行く教会っていうよりは、あの結婚式場にある教会をってことですか。
多分ね、そのイメージが強い人は多いと思う。
ああ、なるほど。
でやっぱ有名な教会建築って言われてるもの、特に日本においては半分とまでいかないけど、結婚式場がまあ割と多かったりするんだよね、雑誌とか見てても。
ああ、その建築の雑誌とか見てても、なんかやっぱりこの建築美をこうというか、わかんないんですけど、
うん、
こう見せるのはやっぱり結婚式場をどうデザインしていくか。
そうそう、式場だからね、それはまあ礼拝する場所っていうのがまたちょっと違う。
そうですね、
トピックというか、なんかそこに行ってもらわないといけない。
まあね、まあ我々プロテスタントの教会はどちらかっていうと、この利便性重視でこう教会が建てられてるんで、結婚式場に比べると、まあそのデザイン性というか、まあその日々礼拝をこう守る場所としてこう備えられてるんで、やっぱそういう違いはありますよね。
そうなんだよね。 でまあそういう、なんていうのかな、勘違いとか理解不足で、あの結果使いづらい、そのお金払って作ってもらった、まあ、教会の人たち、まあ、信者の人たちが、すごい大変な思いをしている、あるいは自分たちが思ってた使い方ができないとかっていうのを、はい、あの身近でも結構聞いてたので、
はい、
まあ、やっぱりそういうのはクリスチャンの人が、また信じてる人が一緒に考えていく必要があるんじゃないかっていうのが、まあ一つ僕の原動力としてあったんだけども、今回見に行ったその設計の人はものすごくね、まず見学量も多いし、そのいろんな世界各地を回っていたり、
はい、
あと視点がね、やっぱり面白いのが、美しいとか幻想的ってことではなくって、本当に神様と人間が向き合うことで必要な空間みたいなのをすごくね鋭く捉えている方で、
はあ、
下手な話、クリスチャンが作るよりもものすごく的確というか、
はい、
ものすごい鋭さでそのプランを作ってるなっていう印象があって、でも僕ね、その人はもう大学生の大学に行く前からもうずっと注目をしていて、
へえ、
この人すごいなと思って、でやっぱそれはね、やってるのを作ってるのはやっぱね、式場の教会じゃなくて本当に礼拝をする場、毎週行く場をきちんと考えて作ってるなっていうのはもうすごい、そこが強い印象としてありまして、う
ん、なるほど。
やっぱ物見、今回ね、その作品を見るのは初めてだったんだけど、いや素晴らしかったね、本当に。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱね、教会のこと本当によく考えて作ってるなっていう、もう細かい家具一つもそうだし。
まあけど、ありますもんね、その椅子の機能性って結構重要ですよね。
そうなんだよね。でもね、ちゃんと重ねたり、はい、重量感すごい軽いものを使ってるけど丈夫だったりとか、
はい、はい、あ、いやー、そうっすよね。
いや、これはね、全部衝撃的だった。あ、そういうことを考えるんだっていうのが、
はあ、
確かにね、やっぱね、僕が今大切にしてるのは、その場所に行ってそれを触ったり体験しないとね、ちょっともう雑誌とかで僕は分かんなくて、そこの空気感とかね。
そうですよね。いやー、まあ僕も結構現場主義的なところがあるんで、
うんうんうん、
やっぱ見て手に取って雰囲気感じてってのは、多分そのね、絵とか写真で見る以上の情報が、
そうだね、そうなんだよね。
今、写真見てるんですけど、
はいはい。
いや、僕的に良いなって思ったポイントがあるんですけど、
はい。
これあれですよね。多分外からガラス張りで中まで見えるんじゃないですか。
そうなんですよ。ガラス張り見える、ちゃんと。
それって結構なんかないですよね。
そこがね、ものすごく僕は嬉しい点で、
そうっす
やっぱ教会ってすごく閉鎖的なとこが多いし、
そうっすね。
僕がずっと通ってた母教会、僕が関東で行った教会も、見た目はね、ザ教会なんだけど、すごい、そう、街に開かれてないんだよね。
いや、その、まあ、なんか例えが合ってるかどうかわかんないですけど、なんか自分がその、ね、まあ、バーとかこう探したりする、なんか新しく開拓したいとか思うとき、やっぱりこうガラス張りで中が見えてるお店、まあカフェとかもそうなんですけど、こう、やっぱりガラス張りで、あ、中の雰囲気こんな感じなんやって見えるお店の方がある意味入りやすいんですよね。
そうだね。
そう。
はい。
ぱりそう。そう。いや、けどどんな感じなんですかね。
で、またね、その人が面白いのは、日本人にとってのキリスト教っていうのをすごくよく考えて。
はい。
キリスト教はこうだってなっちゃうと、もうダメ。海外のものをただ持ってきてるだけになりがちなんやけども、日本人にとって宗教って何だとか、宗教観みたいなのがすごく、建築やる上では重要で、まず日本人って宗教に対してものすごく警戒心持ってるじゃない。
そうですね。
ね、やっぱそういう新興宗教の問題もものすごくあったし、で、キリスト教自体はもう日本の宗教としては歴史がものすごく浅いからね。
そうですね。
そう。
まあ、新参者というか、こう、歴史に根付いてないというか、まあ、けどそれでも、まあ、世界的に見たらというか、めちゃめちゃメジャー宗教ですけど。
そうで、日本にもちろん伝わったのはもうね、何百年も前かもしれないけども、それが続いてきたかっていうと、どうなんだろうっていうのがあって、歴史のある教会、いわゆる、いろんなたくさんある教会で、じゃあこの教会は何年やってるのっていうのを考えた時に、100っていう基準で考えると、100超えてる場所って本当に数少ない、日本では。
そうですよね。
だいたい今、時代が流れて、6、70ぐらい平気になってきてんのかな、
そうです
ちゃん
ね。
と長いとこはね。だから、そういう日本の宗教観とか、を考えていくと、ガラス張りっていうのが僕はね、必要。中が見えないと何してるか分かんないっていうのが。
そうですね。あとなんかこのね、こう入り口のこう扉の感じとかも、まあどちらかといえば入りやすい感じじゃないかなって僕は見て取れるんですけど、だからその例えばこう日曜日こうね礼拝をしていて、でまあガラス張りでまあ少しこう漏れてきた音を聞いて、あ、礼拝やってるんや、子供の時教会行ったことあるなとかでスッと入れるようなこうイメージが
そうだ ね。
そう、
やっぱ入ってみたいなって思うのは、またね、建物が良いというか、その空間の質が高くないとそうならないよね。
そうですね。
奥に見えて、なんかちょっと入ってみたいとか、なんかちょっと吸い込まれる感じが、ね、その空間から漂ってると、やっぱ、人を吸い寄せるというか、結構ね、教会しっかり作ろうみたいになってがっちり作ると、もうなんていうのかな、街に隔てちゃうんだよね。
ああ、そうっすね。
そうそう。 で、もちろん、なんていうのかな、礼拝する場所が全部見えてればいいってことではなくて、まあ、中にはちゃんと開かれてるんだけど、礼拝の空間だけはしっかり閉じるっていうところもあるね、あの良い教会の中で、
ね。そうですね。
そうそう。で、だから僕、この特にこの1年は、そういうクリスチャンじゃない人の教会、最近立ったものを見ると、あながちこう、適当じゃないという、もちろん適当じゃないけども、
自分のクリスチャンとしての自分のこうマインドを通して見ても納得できるというか、
うん、納得というかもう本当にすげえなっていう、よく観察してるしよくヒアリングしてるしすごい。だその中にまあもちろん建築家の意思、これはこうした方がいいんじゃないかっていうのが必ず彼らはあって、それもね大事なんだよね。
なるほど。
そう、何でも分かりました、じゃあこうですね、こうですね、あ、私はそう思わないですけど、あ、わかりましたっていうのじゃいいものできない。
なるほど。
そうそう。
まあ確かにその、なんていうか、ヒアリングの意見も貴重ですけど、その建築家がこう今まで重ねてきたものっていうこともかなり、
そうそうそう、
大切な部分であるんですかね。その実際話してみて、なんかこういう話が印象に残ったとか、そんなにがっつり話してはないんですか？
あ、でもね、最後僕話せるかなと思ってみんな他の人帰るのを待って粘ってたら、まあ結構まあ5分10分ぐらい話したのかな。
はい。
で何話したっけな。あ、でもその今回のそのモチーフになっているものっていうのが、はい、まあ実はそのクロアチアの方のもうカトリック以前の建物教会っていうのがあって、はい、まあ本当石造りの、
はい、
でそれをこう iPad でバーッと見せてくれて、まあ、まずその時点で、あ、こういうところにまず視点がいってるんだなっていう衝撃、なんかカトリック教会のあの豪華なね、ヨーロッパにあるところじゃなくって本当に世界各地を見た中でそれを今回この場所に合うものとして、まあその資料として捉えてるっていうのがもうびっくり。
いや、プロっすね。いや、今ちょっと鳥肌立ちました。
いや、もうね、だから僕も一個思ったのはやっぱ建築家見ないとダメだなっていうの
は、ああ、実際に行って雰囲気感じて、
そうそうそうそう。だからすごく前はもうクリスチャンじゃないと全然教会はちゃんとしたの作れないみたいな極端な考えも少しあった時期もあるけど、こうやって本当に教会のことを真剣に考える建築家が日本にはいるから、ただその人たちがいるからじゃあいいやじゃなくて、さらに僕としてはそのさらに一枚 上とは言わないけども、なんかさらなるクリスチャンだからできることがまあ絶対あると思うので、まあ言うことは簡単だけどやるのがね難しいけども、
そうですね。まあそんな感じでは
い
そんな感じで今日はいかがでしょうか。
まあ、でももう9月になってこうそろそろみんな夏休みモードも終わって動き始めるから、ね、そろそろそういう人たちも呼んだり、
そうですね、まあなんかこうおいおい見ていろんな人、まあただちょっとまだなかなか iTunes へのこう登録が完了してないみたいで、
そこだよね、そこが、
そうやっぱりなんかね、公式のホームページにも書いてあったかな、多分まだあの申請が多いんでなかなか時間かかりますっていうのが書いてあったんで、まあ、早くこう、ね、iTunes で配信されるかしないかってかなり大きいんで、
でかい、 それはでかい。
そうそうそう。まあそれを待てればなっていう感じですね。
まあその間にこうやってコツコツ撮っていってね。
まあ、Google のポッドキャストアプリでは配信されてるんで、まあ、あと Spotify とか、まあ、そこら辺の、はい、まあ、有名アプリではもう聞けるんで、
Android ユーザーはもう全く問題なく、
ね、まあ、けど iPhone でもね、あの Spotify とか、まあ、日本はではあんまり入れてる人は多くないですけど、
あ、でもね、Spotify 結構僕周り多い。
あ、思いますか。
うん、ちょこちょこ、やっぱ海外の曲聞くっていう人
は、あのうちの
ミスチルも Spotify だよね。
はい。
あれミスチルも Spotify。
あ、そう。
出してなかったっけ。うん。あ、ごめん。はい。
うちのあの教会学校の文級担当してる小学校5年生の男の子は Spotify の話ずっとしてますね。
怖いわ。
なんかあの曲よくて。いや、最近の子は。どんどんいろんな情報にアクセスしていくなっていうところで、
まあでも子供は進化していくというか、ね、なんかもうほっといてもそうなるのかもしれないけど止める必要もないのかなと思うよね。
そうですね。まあそんな感じでちょっとそろそろ締めをしようかなと思ってます。
はい
はい、じゃあ締めの一言言います。
はい、
今週も無駄話食堂をお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいなと思った方は Twitter のフォロー、 Facebook のいいねをお願いします。じゃあそんな感じで明日も頑張りましょう。
頑張りましょう。明日も、
はい、
あと2日頑張ればまた3連休。
はい、では皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。失礼いたします。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。